県民税の申告と所得税の確定申告。申告期限は3月15日火曜日。申告書の記入がすべて済んでいる場合は、郵送でも受付ができます。申告会場へは、なるべく各自で計算を済ませ、申告書や収支内訳書などを記入してから来場してください。待ち時間の短縮のために協力をお願いします。申告期間中は、市役所本庁舎では、申告受付はしていませんので注意してください。市・県民税の申告。申告が必要な人。1月1日現在、本市に在住する人。平成22年中に、農業や営業、不動産、配当、譲渡などで収入があった人。年末調整済みの給与所得以外の収入があった人。なお、年末調整済み給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の場合は、確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告が必要です。年金や恩給のみを受けていた人で、各種控除を受ける人。病気や失業、学生などで収入がなかった人。親族の扶養に入っている人で、扶養している人が同一世帯以外か市外に住んでいる人。なお、前年の状況を判断して、申告が必要であると思われる人や、国民健康保険に新たに加入した人などには、1月下旬に市県民税申告書を発送します。申告書が届かない場合でも、申告期間中は、申告会場や各総合支所、各支所などの窓口で申告書を配布します。申告書の記入がすべて済んでいる人は、郵送でも受け付けます。記入に不備があった場合は、問い合わせをすることがありますので、必ず連絡先を記入してください。所得税の確定申告をされた人は、市・県民税の申告は不要です。所得税の確定申告。申告が必要な人。平成22年中に農業や営業、不動産、配当、譲渡などで所得があった人。平成22年中の給与収入が2000万円を超える人。年末調整済み給与以外の所得の合計が20万円を超える人。2カ所以上から給与があり、主な給与以外の給与収入が20万円を超える人。同族会社の役員などで、その会社から給与などの他に、貸付金の利子や店舗、工場などの賃貸料、機械器具の使用料などの支払いを受けている人。給与について、災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。確定申告で税金が戻る人。確定申告の必要がない人も、次の場合申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。年の途中で退職し、年末調整を受けてない人。多額の医療費を支払った人。介護保険制度で指定するサービスが含まれる場合があります。災害や盗難に遭った人。住宅ローンなどを利用して住宅を新築、購入、増改築した人、年末調整で控除を受けている場合を除きます。申告に必要なもの、市・県民税申告書や確定申告書、申告会場や各総合支所、各支所などの窓口に備え付けています。印鑑、給与収入がある場合、源泉徴収票、公的年金収入がある場合、公的年金などの源泉徴収票。営業所得や農業所得、不動産所得などがある場合、収入や経費などがわかる明細書や領収書、それらをもとに作成した収支内訳書。生命保険などの一時金や個人年金などの支払いがある場合、受け取りの金額がわかる明細書。各種控除を受ける場合の持参物、雑損控除を受ける場合、被害を受けた住宅や家財の内容、 得価額、取得年月日がわかるもの、罹災証明書、修繕費や工事費の領収書、保険金で補填された金額のわかるものなど。医療費控除を受ける場合、支払った医療費の領収書、支払った医療費に対して保険などで補填される金額があれば、その明細書など、医療費の領収書はすべて集計して封筒に入れてください。医療費控除申告用の封筒は税務署や課税課、各総合支所、各支所の窓口、または申告会場で配布しています。社会保険料控除を受ける場合、国民年金保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、領収書、支払い証明書、または控除証明書、納付済み通知書。生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合、支払った保険料の控除証明書。障害者控除を受ける場合、障害者手帳、証明書など。なお、肝臓の機能の障害も新たに身体障害者手帳の交付対象になりましたので、障害者控除を受けることができます。住宅借入金等特別控除を受ける場合、登記事項証明書、住民票の写し、売買契約書または工事請負契約書の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書など、その他申告に必要と思われる書類や資料を持参してください。e-tax をご利用ください。自宅や税理士事務所などから確定申告ができる e-tax がますます便利になりました。1. 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/ の確定申告書等作成コーナーを利用すると e-tax 用の申告データが作成できるため直接申告ができます。2. 一定の要件を満たした場合、所得税額から最高5000円を控除できるようになります。平成19年から21年分の確定申告で適用があった人を除きます。3. 電子申告では、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票などの一定の書類の添付が省略できます。e-tax ホームページ http://www.e-tax.nta.go.jp/ 詳しくはホームページへ。分離課税の申告、青色申告について、PP510 へ移行。平成22年度からは、他の所得と区分して計算する次の分離課税の申告については、PP510 での受付のみになります。1. 土地建物などの譲渡所得。2. 株式等にかかる譲渡所得など。3. 上場株式等の配当所得、申告分離課税を選択した場合に限ります。4. 先物取引にかかる雑所得。また、雑損控除。所得税の青色申告についても、PP510 での受付のみになります。市役所本庁舎、各総合支所、各支所では、申告相談の受付はできませんので注意してください。
申告相談と申告の受付。所得税の確定申告。徳山税務署申告相談日程。PP510Lホール。期間。2月1日火曜日から3月15日火曜日。時間9時から16時。土曜日、日曜日、祝日を除く。なお、所得税の青色申告、分離課税の申告は、所得税確定申告の会場で受け付けます。市の会場では受け付けできません。市・県民税の申告。課税課申告相談日程。PP510Lホール。期間、2月1日火曜日から3月15日火曜日。時間、 9時から16時、土曜日、日曜日、祝日を除く。対象地区は全地域です。なお、TIPI510 の駐車場は有料です。なるべく公共交通機関を利用してください。総合支所、支所、公民館など。詳しい場所と時間は次の通りです。昨年度と受付時間が違う会場がありますので注意してください。期日、会場、時間、対象地区の順に読み上げます。なお、対象地区は、地区、地域の目安で、在住する地区、地域以外の日程でも受け付けます。2月1日火曜日、和田公民館、9時30分から15時。2日水曜日、中津支所、9時30分から15時。3日木曜日、八千支所、9時30分から15時。4日金曜日、すすま支所、9時30分から15時。7日月曜日、久米支所、9時30分から15時。8日火曜日、長穂支所、9時30分から15時。馬島公民館、10時から12時。大津島支所、13時30分から15時30分。9日水曜日、串ヶ浜支所、9時30分から15時。10日木曜日、へた支所、9時30分から15時。14日月曜日、湯野支所、9時30分から15時。15日火曜日、菊川支所、9時30分から15時。16日水曜日、鶴憩いの里交流センター、9時30分から15時。17日木曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、大河内地区、聖光台町。18日金曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、大河内地区、聖光台町、小松原地区。21日月曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、樋口地区、原地区、高水原地区、清濃地区。22日火曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、安田地区、中村地区、熊毛中央町、鶴見台地区。23日水曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、呼び坂地区、勝間ヶ丘地区、藤ヶ台、奥関谷地区、新聖光台、宿毛島公民館、9時から11時、大島公民館、13時30分から15時30分。24日木曜日、夢プラザ熊毛、9時30分から15時30分、呼び坂地区、勝間ヶ丘地区、藤ヶ台、奥関谷地区、新聖光台、大通公民館、9時から11時、大向公民館、13時30分から15時30分。25日金曜日、コアプラザ加納、9時30分から15時30分、大塩地区、二発小学校、9時から11時、大塩小学校、13時30分から15時30分。28日月曜日、コアプラザ加納、9時30分から15時30分、加納中地区、御岳須磨の里交流館、9時から11時、秘密を公民館、13時30分から15時30分。3月1日火曜日、コアプラザ加納、9時30分から15時30分、加納下地区、渋川小学校、9時から11時、大泉公民館、13時30分から15時30分。2日水曜日、コアプラザ加納、9時30分から15時30分、加納上地区、菅根支所、9時30分から15時。3日木曜日、新南洋総合支所、9時30分から15時30分、富田地区。4日金曜日、新南洋総合支所、9時30分から15時30分、富田地区。7日月曜日、新南洋総合支所、9時30分から15時30分、富田地区。8日火曜日、新南洋総合支所、 9時30分から15時30分、福川地区。9日水曜日、新南洋総合支所、9時30分から15時30分、福川地区。10日木曜日、新南洋総合支所、9時30分から15時30分、新南洋全域。なお、各申告会場では電話での問い合わせができません。期間中、市役所本庁舎や徳山税務署では、申告相談や申告書作成指導を行っていません。所得税の確定申告書を市・県民税の申告会場で提出した場合、税務署に転送した後、申告内容を精査します。問い合わせ、市・県民税の申告について、課税課市民税担当、電話0834-22-8273、所得税の確定申告について、徳山税務署、電話0834-21-1010。